東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀治のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀治がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。いやー、今回ね、ようやく始まりましたこの番組ネガティブ人間改造計画。まあね、急に話し始めましたけども、私がねどんな人間なのかと、でそれわからない人がね、まあ、大体多いと思いますので、まずは私の人柄なんていうのね、ちょっと紹介しようかななんて思ってるんですけど、まあ私ね、街中歩いてればまあ知らない人にね声をかけられちゃうなんてね、そんなのが多い人間なんですけども、まあ人が良さそうなねオーラがね、まあいっぱい出ちゃってるのかななんて思うんですけど、まあ道も聞かれますし、まあ例えばカフェとかでお茶をしてると、隣の席のね女性のね集団の方から写真ちょっとね撮ってもらってもいいですかってね、写真撮るの頼まれたりとかね、まあそんなのもね日常茶飯事なんですけども、まあ、つい一昨日ですかね、まあ、ちょっと友達と、待ち合わせをしていてね、まあ、待ってる間何してようかなと思って、あの丸いなんていうね、あのおしゃれなお洋服屋さんなんかに、ね、入って待ってたんですけども、まあ、そうしたらね60歳ぐらいのおじさんに声かけられて、すいませんと、いやいやと、私ね店員さんじゃないですよってね思いつつも、何ですかって聞いたら、あのお兄さん髪型かっこいいですねって、なんかその髪型どうやって立ててるんですかって聞かれて、いやそんなにかっこよくも立ててないんだけどなと思って、でおじさんがそれなんかジェルとか使ってるんですかなんて言われてさ、いやちょっとワックスですかねっつったら、いやかっこいいですね、似合ってますねなんてね言われちゃって、で、まあ、純粋にねおじさん褒めてくれたのかななんてね思ったりもするんですけど、まあ私ネガティブですから、まあ、なんかのね勧誘なのかなみたいな、何か買わされちゃうのかなみたいなね、まあそんなちょっと疑心暗鬼になっちゃっている、そんな日常を過ごしてますから、まあこんなねちょっとネガティブじゃいけないんじゃないのって、そういうのもありまして、やっぱりね人の行為を素直に受け止めることのね、まあ、できるようなそんな人間になっていきたいと、ね、そういう、まあ、趣旨でねこのラジオやってますからね、まあ私のことをね、まあ、そんなただのネガティブな人間だとは思わず、ポジティブになっていきたい人間なんだぞっていうことでね、まあリスナーのみんなと、ね、一緒に、まあ、ポジティブになっていこうと、ね、そういう感じで今日もね、まあ、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、皆さんよろしくお願いいたします。それではこの番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは内藤秀治のネガティブ人間改造計画第1回目放送、見知らぬおじさんに声をかけられる男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーです。それでは今回紹介するやる気スイッチですけども、今回はね恋愛のやる気スイッチ、こちらの方をねご紹介していきたいと思います。いや今回ね、何が一番いいのかなと思ったんですけど、最近めっきりね恋愛とかしてないなと思って、でそんな中私最近ねちょっと読んだ本があって、これを読んだら 少しねやる気が出たかなって思うのでこれを紹介するんですけども、今回は本ですね、小説、藤原和樹さんが書いている僕は愛を証明しようと思うっていうね、小説です。これはね最近出たばかりなんですけども、2015年6月24日に発売されたばかりで、まあ、かなりね巷では話題になっているということでね、私もちょっと読んでみたんですけども、まあ、大体のあらすじ、ね、としては、まあ、主人公の男性、ね、誠実で真面目なことが、ね、取り柄なんですけども、でさらに女性に対しても一途と、ね、だけど恋愛では、ね、いつも失敗してばかりと、でそんな主人公が、まあ、ひょんなことから恋愛工学っていうのを、ね、まあ、使ってモテまくっている人に出会ってさ、それで、まあ、それを元にね、まあ、恋愛をしてったりとか、まあ、人間的にもね成長していくっていうねストーリーなんですね。だからこれをね見て、まあなかなかね、まあ、いいことが書いてあったりとか、あとはただ道徳的にどうなのかなみたいなのもあったりするんですけど、ただこれ、まあ、言ったら恋愛ノウハウ本みたいな感じなんですね。読んだことある人いるかもしれないけども、まあ、恋愛ノウハウ本っていうとどういうのっていうと、まあ、こういうふうに女性と出会ったらいいんじゃないですかとか、女性と出会ったらこんな会話しましょうとか、ね、その後はこういうふうにデートを誘いましょうとか書いてあるんだけど、まあ、具体例がないというか、あんまり想像ができないのが多いんですね。でそんな中、これは今回小説っていうふうになってるので、話がね、ちゃんとストーリー仕立てで、例えば男女の会話だったりとか、そういうのもちゃんと書いてあるから、まあ、具体例もありつつ、でそのシーンだったりとか会話、あとは心理描写、やっぱりこういう風にやってくださいねなんて言われても、なかなか人間ね今までできてないんだからさ、一歩踏み出すって大変だと思うんですけども、そういうね葛藤とかも書いてあるから、なかなかね面白いなと思って、でやっぱりねなかなか声かけられないのはありますね、女性に。だって声をかけたらさ、俺なんかが声かけたら通報されちゃうでしょ、おまわりさんってなっちゃうと思うので、だからなかなかねできないんですけど、でも、まあ、これを読んだら俺もちょっと女性にね声かけてみようかなみたいなのも気持ちね、持てたりもしたのでね、でその中で、分かりやすいというか結構ね、いいお話がねあったんですけども、まあ、3つちょっとピックアップしてきたんで、簡単にね、まあ、詳しく知りたいよって人はね本をね買っていただけるといいと思いますんでね。で1つ目、まあ、声かけられない人多いと思うんだけど、女性に。そんな中ね、例えばどこかに行った時、女の子の2人組とかがいて、女の子がね2人で自撮りをしてさ、それでちゃんとなんか頑張って、ね、自分たちは写真撮ろうとしている状況、ね、困ってるじゃないですか。じゃそういう時には女の子の方に行って、あ、よかったらカメラ撮りましょうかって話をかけると、いやこっちも女性と喋れるし、向こうもね困っていたわけだから、あ、いいですかお願いしますと言って、まあ少し会話ができますよと、ね、まあ、その後は、まあ、皆さん好きなようにね、その場で、あ、じゃあさよならになるのか、連絡先教えてくださいになるか分かりませんけどもね、だったりとか、あと2つ目としては、まあ、道を聞くっていうね、まあ、よく恋愛ノウハウ本だとあるんですよね、あの女の人に、ね、道を聞いてみましょうって、それで女性に慣れていきましょうみたいなあるんですけど、まあ、これも、まあ、ただね道を聞くってわけじゃなくて、例えば、まあ、大体ね、の場所だけは調べていって、でその現地について、でもちゃんと詳細な場所、ここはどこにあるんだろうなってわからない状況で、それで女性に聞くというふうにすると、まあ嘘じゃないよねって、本当に道わからないしって、で、まあ女性の善意にね甘えるような感じで申し訳ないけども、それで道を聞いてね、それで、まあ、少し女性と会話をしてみるというのも、まあ一つリハビリ的なねところになってきますけども、あと3つ目としてはカフェ、ね、カフェなんていうところでも、まあ、意外とできるということで、まあ、例えばね、だってスターバックスなんかでね、iBook Air なんてさ、ね、iMac Air ですか、ね、なんて開いてさ、まあ、カチャカチャやってるっていうね、そういうのをステータスと感じてる、まあ、人もいると思うんですけど、ね、そんなことしながら、ちょっとお腹痛くなっちゃったなって時、 隣に座っているね女性にちょっとトイレ行きたいんでこのパソコン見ててもらってもいいですかなんてね声かけて、でいいですよって言って、でトイレ行って帰ってきた時に、あ、ありがとうございました、まあ、こういうのができるわけですよね。だからね、パッと開けただけでこれだけ、あ、なるほどな、なんていうのがあったので、で今のだけだとちょっと足りない部分があると思うので、それはやっぱり本を買ってね保管していただけたらなと思っておりますんでね、まあ、かなり良かったななんてね思うんですけども、でただね、やっぱりナンパっていうのが主題になってる部分があるので、まあ、ただねこれナンパがいいってわけでもなくて、ね、ナンパをしろっていうわけでもなくて、まあ、自分から全くアクションを起こせないっていう人いると思うので、まあ、こういう考え方もあるんだななんてね、そんなのを頭の片隅にでもねあると、ちょっとしたチャンスが来た時にね発展するかしないかね、まあ、そんな分岐点にね、なんか少し頑張れるんじゃないかななんてね、そんなことを思いましたんでね、まあそんな感じで、おすすめなね小説ということでした。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ不健康ニスト。このコーナーではネガティブの要因である不健康な部分を、まあ、悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーです。で今回の、不健康自慢はこちらです。膝が弱い、まあ、こちらでね今日はお送りしていくんですけども、まあ私膝が弱いというところで、まあ、別にね膝切りをしてさ、膝切りしちゃうと膝の皿が割れちゃうんですとか、そういうんじゃなくて、まあマラソンとかかなっていうね、マラソンすると膝が痛くなっちゃうっていうのがね、まあありまして、でまあタイムリーな話だと東京マラソンなんていうのがね、まあ今度ありますけども、東京マラソンね、私走ったことがあるんですよ。で、まあ、過去にね普通の市民マラソンとかで走ってて、その時はハーフマラソンだったんですけど20キロ、でこれ全然走りきれたので、じゃあ東京マラソンで、ね、フルマラソンでもいけるんじゃないかななんてね思って出たんですけど、やっぱりね膝が弱いんですよね。頑張って走ったんですけど、まあ35キロ地点ぐらいでまあリタイアね、ちょっと膝が痛くなりすぎちゃってね、足引きずっちゃってみたいなあって、でもこれでも20キロ過ぎたぐらいからもうずっと足が痛くて、もう足引きずって15キロみたいなね、それで35キロみたいな、まあ、結構頑張ったんですけどね。でそんな足引きずりながらでも、まあ、沿道のねおばちゃんが応援してくれるわけですよ。頑張って、ね、歩くと逆に辛いわよなんて言って、いやいやもう膝壊れてるからみたいな、ね、もう逆に辛いわよもクソもないんだけどっていうね、まあ、あったんですけど、まあそんなんでね、まあ、リタイアした後、2ヶ月ぐらいね足を引きずることになってしまったっていうね、まあ、そのぐらい膝は弱い。で、まあ、ただリベンジやっぱりしないといけないなっていうことで、まあ、この次の年ね東京マラソンもう一回出ましてね、それで、なんとか、ね、また今回も足引きずってましたけどね、ちゃんと完走はねできまして、で、今年東京マラソンもまたね応募したんです。だけど残念ながら落選してしまいましてね、ちょっと膝がね、まあ弱いのをね少しでもねいい状態にして臨んで、さらにねいいタイムが出せたらななんてね思ってはいたんですけどもね、なかなかねそこまで東京マラソンね当選しませんから、倍率10倍超えてたりしますからね。まあそんなね東京マラソンなんですけども、で、まあ、このね膝が弱いっていうのね、まあ、自慢するのもいいですけど、まあ逆にね解消できちゃえばそれはそれで一番いいんじゃないのってのもあるんで、こんなことをしたらその、まあ、解消できるんじゃないのみたいな、そんなのもちょっと私考えてきましたからね、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、まずね膝が弱いっていうねところ、 負担がかかっちゃってるから。なのでまずは痩せるってことだね。痩せることによって膝に負担がかかりませんと、ね、これで少し未然に防げるんじゃないんでしょうかっていうところで、あとはまあ高性能な靴ね、そういうのを履くっていうね、ランニングシューズ、私履いてるのがアディダスのエナジーブーストっていうの履いてますけど、これもあのかなりクッション性が良くて膝にお優しいということなんで、これもね使っておけば膝なんとか防げるんじゃないでしょうかと。あとはサポーターね、膝のサポーター、私が使っているのがバンテリンの、サポーターなんですけども、これ普通のドラッグストアでも売ってますから、まあ、これをがっつりね、右も左も両方ちゃんとつけておくと、練習の時もねちゃんとつけておきましょうということですね。であとは走りながら痛くなっちゃうから、どういう風にしてまあ無理やりね走るようにするかっていうことなんですけども、エアーサロンパス、ね、これで一時的に痛みをね引かせるっていうこともありますから、走るときは一緒にねエアーサロンパス持ってくとなんとかなるかもしれないね。あと1キロ2キロが足んなくてっていうのがたまにありますから、そういう時のちょっとしたねところでエアサロンパスはね、まあ、力になってくれるんじゃないかなと思いますね。であと一番は、まあ、事前に練習をちゃんとしておくっていうことだと思うんですけど、私が東京マラソン、まあ、走った時そんなに練習してなかったんですよね、まあ、リタイアした時も完走した時も言っても週に1回ぐらい走るぐらいかなみたいなね、逆に よくそれでね完走できたなって話もあるんですけど、それをね例えば週に2回とか3回とかで走っておくってのをまあ2ヶ月3ヶ月ぐらいやっていくとね、まあ全然大丈夫なのかなと思うんだけど、ただ短い距離しか練習してないと微妙にねやっぱり違うんだよねって負担の感じがね。なんでまあ20キロとか、だいたい私が20キロ超えると膝が痛くなるので、まあ、皆さんも練習するときはね20キロ以上25キロぐらい走ってそれで痛くならないように調整をしておくといいんじゃないかななんてね思いますん でもうこれだけやっても解消できなかったら、もうこうしたら、まあ、堂々と行きましょうよ。不健康自慢もしてもいいと思うんでね、これだけやってどうにもならないぐらいの膝弱いんですよっていうねアピール全然いいんじゃないかなと思っております。でね、こちらのねコーナーなんですけども、名前がね不健康ニストねっていうところなんですけど、そもそも不健康ニストって何っていうね話ではあるんですけど、あの不健康界の金メダリストね、それをねこの番組では不健康ニストとね呼んでいこうじゃないかとねちょっと思いましてね、昨日私ちょっとシャワー浴びながらね思いついた、これ面白いやつなんですけども、そんなんでね、ぜひあの我こそは、ね、不健康ニストだとね、もう僕の不健康自慢勝てますかと、俺より虚弱体質な人いるんですかみたいなね、そんな人いましたらね、あのリスナーさんからのね、まあ、不健康自慢とかもね、まあ、どしどし、ね、こちらメールの方でお待ちしておりますということですね。以上来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀治のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。今日はですね、まあ、強制やる気スイッチ、ね、こちらの方では、藤沢和樹さんの小説僕は愛を証明しようと思う、ね、こちらをご紹介させていただきまして、であともう一つのコーナー来たれ不健康ニストの方ではね、まあ、膝が弱いというねそうお話しさせていただきましたけどもね、いかがだったでしょうか、ね、まあ不健康だったりとかネガティブだったりとかねマイナス思考だったりとかね、そんなね人間最近多いと思うけども、まあ、これをねやっぱり少しでも解消していって、まあまあ人間ではないですけどもね、ポジティブになっていくといいんじゃないのって思いますからね。やっぱりね、まあ、ポジティブなだけの人間っていうのはなんか浅いなみたいなあると思うんだよね。 やっぱりネガティブで考えすぎなぐらいの方が人間に深みが出るとかね、味が出るとかね、そんなのありますから。まあ私よくネガティブはクリエイティブなんてね言ってますけどもね。でもやっぱりネガティブだとでちょっと生きづらいなっていう時もあると思うので、まあ、そんなね、人はこのラジオを聞いてで私とね一緒にポジティブになっていきましょうというね、そんなねラジオですから、まあこれも最後まで聞いてくれたらね、もう今はみんなポジティブになってるんじゃないかなと思いますから、まあ、その調子でね、まあ、次回もねやっていきたいと思いますんで。でね、こちらの番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第1回目放送、見知らぬおじさんに声をかけられる男、これにて終了です。ここまでのお相手はそろそろ高順飲み始めたい内藤秀春がお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.